1560年桶狭間、
犀は投げられた。者どもよ、行くぞ。
今川勢25,000、織田勢30,000。バカな、あれ式の兵で何ができる。これは奇襲ではなく玉砕、野暮ではなく無謀。
雨は好きか、今川義元よ。
いや違う、おびき出されたのは今川の方だ。
これで全ては整った。
あの男はこれを欲していたのか。奇跡の大勝利、一躍天下に轟くオールダイ。あれが織田信長。
時は戦国、全国の諸大名が天下統一を目指し激しい領地争いをしていた頃、この無秩序な戦乱の世を終わらせるべく、一人の風雲児が尾張の小国から立ち上がった。男の名は織田信長。まだ無名だったこの男は、既存の価値観を打ち壊し、常識外れの戦術と大胆な発想で駿河の大大名今川義元を桶狭間の地で打ち破った。この勝利により信長の名は全国にとどろく。それと同時に、この戦を目の当たりにしたとある浪人が信長に仕える決断をする。そしてこの二人の出会いが戦国時代の行く末を大きく左右していくこととなる。
名は
明智十兵衛光秀。
うなあ女か。
一目で見当てられたのは初めてでございます。男が生まれなかった明智家の跡目を継ぐため、私は男になりました。信長様、先の桶狭間での戦ぶり、お見事でございます。
お宅はよい。うぬは何を望む、何を望んでここへ参った。
私は戦なき平和な世、そして女が女として生きられる世を見たい。身分だけでなく性で差別されることのない女が誇り高く生きられる世を望みます。
ならばわしについてこい。うぬが望む世界、信長が見せてやろう。
あなたならそうおっしゃってくださると信じておりました。
女であろうが男であろうが関係ない。光秀、うぬは今日からわしの参謀となれ。
はっ。光秀は類いまれなる才と権威を示し、家臣の中でも群を抜いた活躍を見せる。自称明智光秀を迎え入れ、織田家の快進撃は続き、各国の大名たちを次々撃破していった。しかし天下統一へ順風満帆と思われたその矢先、越前の国の大名朝倉義景との戦の最中、思いもよらない事態が信長を襲おうとしていた。
信長様、朝日、長政、半旗。
妹婿がわしを裏切るとは。
前方に朝倉、後方に浅井、このままでは強撃を浴びます。
絶体絶命、死がわしを飲み込むか。
あなたをこんなところで死なせるわけにはいきません。ここは撤退よ。
ならば光秀、しんがりはうぬが務めよ。
はっ。
ここで終わる命か、生き延びる命か、 今天はこの信長を計りにかけた。長政、うぬの覚悟が勝つか、わしの定めが勝つか、お市と共に見届けるがよい。
四川を越え、七を行き、地獄を支配せよ。信長様の大号令、私たちは逃げて逃げて逃げ延びて、浅井、朝倉の連合軍、眼前に迫る敵が大軍でも、決してあのお方の目は曇らない。そう、桶狭間の時もそうだった。信長様はいつも先を、私には計り知れない先を見ている。
長政よ、この信長に歯向かいしこと後悔するがよい。
逃げ延び軍を立て直した彼らは、姉川にて浅井殿と再戦。曇りなき眼に鬼が宿る。地獄を生き抜いた私たちに恐れるものは何もない。形勢は一気に逆転。
光秀か。
長政殿が降伏いたしました。自らが腹を召す代わりに家族の命は乞いたいと。信長様、どうかお市と子供たちは
助け。好きにせよ。
ありがとうございます。
うぬは相変わらず女に弱いな。
私も女ですから。浅井、朝倉討ち破り、これでまた一つ戦なき世に近づきました。信長様、次なる敵は武田です。
鉄砲の仕入れは進んでおるか。
はっ、武田の騎馬隊に対抗する秘策、織田鉄砲隊の準備も抜かりなく。
信玄なき武田など恐るるに足らず、武田を根絶やしにしろ。
はっ。何か。
光秀。
はい。
うぬにとって敵とは何だ。今川、浅井、朝倉、武田、うぬにとってわしとあやつらの違いは何だ。
決まっております。私が信じるものとそうでないものです。戦なき世を望んでいるのは誰しもが同じ。しかし、私利私欲を満たしたいためなのか、そうでないのか、信長様はそこが違います。信長様はご自身のことなど二の次三の次、言葉を選ばずに申し上げるなら、戦乱のこの時代に生きる者として、あなたは漬物です。ですが、だからこそ流浪を続けていた私はあなたについていくと決めたのです。
で、あるか。
絶体絶命の危機を乗り越えた織田家が天下統一に向けた大一番を迎えようとしていた。相手は甲斐の国を治める大大名武田家。戦国最強と言われていた騎馬隊を前に、光秀は鉄砲で対抗する策を考案する。ここで武田家を打ち破れば、天下統一は目前に迫る。家臣たちの士気が上がる中、この戦をきっかけに、ある変化が織田軍の中に生まれようとしていた。